古谷雅之がお送りしていますインター FM897 東京サンデー、この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーをお送りしております。毎回サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家をお招きしております。今週は先週に引き続きまして、総道霊峰着物学院会長山中則夫先生にお越しいただいております。山中先生、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
この番組、このコーナーはまさに継承をテーマにお届けしておりますので、着物の文化といいますとまさにこれ継承という言葉がピタリと当てはまるわけですけれども、先生今日も着物をお召しになってお越しいただきました。これから2020年東京でオリンピックが開催されることになっています。それから最近は本当に海外からの観光客の方が増えております。そして日本の伝統衣装である着物に大変皆さん関心を持っていらっしゃいます。これから先生が果たすべきお仕事がさらに増えたような気がするんですが、先生からいただきましたお名刺に国連本部で2度もこの騒動、着物について講演されていらっしゃる、しかもお隣にはローマ法王と写真を一緒に撮られていると。さすがにローマ法王着物は着ておりませんけれどもこれすごいですが、国連で2度ほど抗議されてるんですか。どういったお話をされたんですか、国連では。
日本の着物はね、どなたも世界中の人がね憧れますしね、それはね美しいというね、そして女性の方がね、日本の女性が着物を着ておるとね、実にこの優雅に見えるということに対して非常に大きく評価してくれているわけですね、それはどうしてそうなるのかということが質問として出てくるわけですね。私はね、着物というものにはねこういう特徴があるんです。それは着物の心、これはどういうことかと言いますとね、着物というものはね、女性は優しさとかね、本当の美しさというようなものがね、自然に着物がその人の人間性を表現してくれる、そういう素晴らしさというかね、そういうことから言ってもね高い評価がありますからね。私は世界100カ国回ってきまして。
100カ国。
はい。
この着物の良さを伝えるためにですか。
そうです。100人以上の人がね、全員着物で世界中を回ってるわけ。
そして一緒に100人以上の方が世界を回ってらっしゃるわけですか。
そうです。
はあ。
洋服の人は一人もいます。
いや、そうですよね。
着物で行くわけです。
そうです。すごいですね。
講演しますとね、何時になってもね帰ろうとする人がいないんですね。
いろんな質問されるわけですよね。
いろんな質問が上がってきます。
具体的にどんな質問が多いんですか。
ちょっとさっき申しましたけれどね、着物着てる女性はね、本当の美しさが感じられる。どちらかというとね、優雅にだとこう外人まで、ね、そういう言葉を使いましてね、
優雅という
優雅な人に、日本普通の日本女性のと比較してね、洋服着てる女性に比較すると着物着てる人は優雅な人に見える。これはどういう理由がそこにあるんですかとかね。それはね、着物というのはね、洋服からいきますと、洋服はね着る前にデザイナーがデザインを完成して しまうわけです。その人のプロポーションをそのデザインとして完成してしまう、そこへ体をはめ込むというね、これが洋服ですわね、ところが着物はね、直線立ちで平面仕立て ちょっと難しい専門語ですけどね、はい、ただ直線立ちのものを、まあとにかく平織りですからね、曲線に立つことはできない、うん、ですから全部平面仕立て でね、ちゃんと畳めるようになっている。これはここに違いがあるんですけれどもね、こういうね衣装ですからデザイナーは必要ないんですね。デザインは未完成意欲、これが着物なんです。自分がデザインを着るというか、まあ、装うと言った方がいいんですね。装う過程でデザインを自分のプロポーションも含めてね、自分で作り出していく衣服なんです。ここにその人の心が出てしまうんです。ですからだらしのない着物を着ている人はだらしない心の人だということになってしまうんですね。
そういうことですね。
優雅な着物を着ていると優雅な人になるという、こういう知恵があるんですね。
確かにおっしゃることは分かります。同じ着物でも、はい、着る人によって全然違う。
そうです、
はい、それは決められたデザインがあるからではなくって、着た時にその人にデザインされると、
はい、
だからこそ着物は洋服とかに比べて違うんだということですね。まあ、そういった外国の方の質問に対してお答えになって、そういった外国人の皆さんはおー、 I see っていう感じでしょうか。なるほどね。先生、着物の文化の一つの象徴として、
はい、
結びの文化があると伺ったことがあります。この結ぶというのは当然その、まあ、帯を締めることも結ぶことになると思うんですが、この結びの文化っていうのはどういった特徴があるんですか？
これはね、
はい、
まあそれは帯に結びということになると帯に表現されますけれどもね、はい、結びっていうのはね、この心は相手と一つになることができる。
心と心を結ぶという意味もあるんですか？
そういうことですね。で、まあ、実に結びの文化というのはそういう奥深い、哲学なんですけれどもね。
でもその心と心をしっかりと結ぶっていうのが着物が果たす役割だという、
そうですね、
ことですよね。古山紗友がお送りしていますインターFM897東京サンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーをお送りしております。今週は先週に引き続きまして、総奴隷法着物学院会長山中則夫先生にスタジオにお越しいただいております。先生、実は私着物持ってまして、
はい、
買ったものです、
はい、
買ったものというか父から受け継いだものなんですね。先生は先ほどのデザインのことをおっしゃってましたけども、まあ、大きさだったりちょっとこれ着れないんじゃないかっていうところも実はあったりするわけですよ。でこういったその親から受け継ぐ着物っていうのはそのままをこう着なければいけないものなんでしょうか？これ個人的な質問なんですけど、
はい、
ちょっとお直ししてもよろしいですか？
着物にはね、その融通性というものが着物の知恵にあるんです。
融通性が、
はい、はい、ですからね、多少身長がどうこうというよりは、ね、それで着こなしをするというね、着こなしというのはね、着る段階においてね、体に調和させる、こういう着こなしができるんですね。ですから多少身丈というかね、この着物の丈がね、融通性ができるようにそのアジャストはね、この前でね、お箸折りといってここで調節する知恵が着物にはあるわけです、うん、帯の下で調節ができる。ちょっとこうにこう折ったりところがね、多少出てくる、これがまた非常に優雅なあれになるんですけれどもね、うん、 こういう着物の設計は日本人には非常にね、万人に向くような知恵がいっぱいありますね。ですからね、身丈もそうですが、袖丈にしても何にしてもね、工夫でそれから調節を、体に合うように考えられている、素晴らしい知恵がいっぱいあるんですね。
そうすると私は単純にその知恵を知らないだけであって、これをうまく知ることによって十分着こなすことができると。先ほどスタッフの方からもお話ちょっと伺ったんですけども、あっという間に着こなせるようになるんですって。
そうですね、まあね、私も全国でこのコンテスト大会っていうのをね、はい、やっておりますけれどもね、まあ6分でしょうね。
6分、
ええ、
それ一人でですよね。しかも
鏡もなくって、
鏡なしに、
ええ、
帯がなんか変な方向いてるとかないんですか、
ええ、
ないですか、
ええ、
へえ。でもそこまで達するにはどれぐらいのこう練習が必要になるんですか。
それはね、人によって違うと思いますけれどね、そんなに時間かからなくてもね、
はい、
まあ、大体着物がね、それ合うようになってるんですね。ちゃんと着物の方から会ってくれる。
着物の方から会ってくる。すごいですね。だからこそ6分なんですよね、数字が。はあ。先生、コンテストっていうお話がありましたけど、はい、ちらっと耳にしたところによりますと、日本の心と美の祭典というものを、
はい、
学院の方では開催されているということなんですが、
はい、
これどういったコンテストなんですか。
これはね、はい、まあ、今学院とおっしゃったけれどもね、もう一つね、その上にね、公益社団法人のね、
はい、
全日本着物コンサルタント協会っていうのも作ってるんです。
着物コンサルタント協会、
はい、
はい、
これはコンサルタントのね、級をね、
はい、
初心者からずっとこう勉強した過程がね、10級から1級まで、
はい、
こう資格があるんですね。
着物コンサルタントという資格が、はい、
何級何級というね、まあ、それによって時間も短縮されて、早く美しく、そして着物の知恵とかそういったものを全部ね表現できる、まあ、そういう資格がありましてね、
はい、
ですからね、これはもう全国各地で予選大会をやって、そして最後に東京で NHK ホールで世界大会を開いているわけですね。ここではね、もうみんな6分台で、ほとんどの人がちゃんと鏡のない舞台で一人でちゃんと着る、ね、まあこういうそれに優劣つけて女王だとか、ね、いろいろなランクがこう決まるわけですけどね、はい、
でこういったコンテスト地方大会は今年は11月から行うそうですね、
そうですね。
で全国大会、世界大会なんですね。これが来年の4月ということです、
はい、
日本の心と美の祭典、
はい、
11月に地方大会、そして来年4月世界大会が開催されるということです。さて最後になんですけれども、山中先生がこの着物に関して、これからまあ日本を担っていく世代の皆さんにどんなこうメッセージを伝えたいですか。
日本女性、まあ、特にね、まあ、男性は仕事が主ですけれども、女性はねやっぱり美しくなることがね最大の喜びでもある。ですからね、女性がね一人で美しくさっと起きられることが、まあ、主体として、そして本当の美しい着物の心の愛と美と礼と和というものを身につけた美しさのね、これをみんなに知っていただこうと。ですからね、まだね女性の中ではね、 そういうことを知らない人もいっぱいいるくらいの状態ですから、これからが、まあ、オリンピックといういいチャンスがありますのでね、これにみんなが着物を着る人が増えていくことがね、外国から来る人にも満足を与えられるしね、こういうことを成功させていきたいなとこう考えております。そして騒動という最後の哲学にまでね、みんなが理解を深めていただいて、幸せな人生を実現してもらいたいなと。
なんか着物の日みたいな日があって、その日はなるべく着物を着てみんなでこう出かけましょうとか、そういった日があってもいいですよね。そうすることによってこう着物着て街歩くのちょっと恥ずかしいなんて思ってる若い人たちも、みんな着るんだったらちょっと着てみようかなとか、そういう雰囲気作りっていうのはすごく大事かもしれませんね。さて2週にわたりまして山中先生にお話を伺ってまいりましたが、先生このコーナーではですね、ゲストの方にも継承という形でトーチを次の方にお渡しいただいておりますが、先生から一体どなたにそのトーチを渡していただけますでしょうか。
次回のゲストには、落語家の立花屋文蔵さんをご紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。次回は落語家の立花屋文蔵さんを先生にはご紹介いただきましたので、次回お招きしたいと思います。港アセットプレゼンツサクセッションハンディングオーバーザトーチのコーナー、2週にわたりまして騒動礼法着物学院会長山中範夫先生にスタジオにお越しいただきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
古山紗友がお送りしてきましたインター FM897 東京サンデー、そろそろお別れの時間でございます。先週今週と2週にあたりまして、港アセットプレゼントサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーに騒動礼法着物学院会長の山中範夫先生をお迎えしていろんなお話を伺いました。僕自身も個人で着物を持ってはいるんですが、北海道の実家にずっと預けてある状況でして、なかなか着る機会がなかったんですけども、やはりこう2週通じて感じたのが、着物を着ることによって得られるものが必ずあるということですよね。日本人らしさとは一体何か、女性らしさ、男性らしさとは何かということを着物を着ることによって、その着た瞬間の凛とした空気感から何かが始まる、何かが得られるという、そんなお話だったような気がします。なかなか敷居が高いというふうに思っていた方も多かったんじゃないでしょうか。日本を代表する伝統衣装の着物、改めてこの着物の魅力について山中さんのお話から皆さんにも何か感じていただけたのではないでしょうか。ちょっと騒動礼法着物学院行ってみようかしらと思った方も多いはずです。全国各地に学校があるようですから、ぜひホームページでお近くの学校を探してみてはいかがでしょうか。それから実際のその着物の着付け大会ですよね。これがもう全国大会が、各地でまずは支部大会が行われて、そして来年の世界大会、いわゆる日本大会に向けての動きがあるようですから、こういったところを通してもその着物の良さを感じてもらえると嬉しいです。詳しくはホームページご覧ください。番組のブログに URL、貼っておきますのでチェックしてみてくださいね。